本田健の人生相談ディア健。
皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディア健ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
なんか早いですね。あっという間に11月、この配信が4日なんですけれど。
そうですね。
もうね、今年も残すところあと2ヶ月っていう感じで、なんだか今年はそれこそもうコロナでわーってもう世の中がいろいろともう変わってしまってっていう感じで今に至ると思うんですけれど、
はい、
それこそ健さんの本田健書店の今度ボリューム10になるんですが、はい、また新しいものが配信されるということで、
はい、
このタイトルがこの冬コロナウイルスはまた人類を襲ってくるのかということで、大体どんな感じの内容になりますか、これは。
はい、これはですね、今のこの収録の時点ではまだ、はっきりしないんですけども、この、オンエアされる時期にはもうだいぶはっきりしてるんじゃないかと思います。第2波第3波がやってくるかどうかっていうのはもう多分誰が見ても明らかなぐらい僕はやってきてるんじゃないかというふうに予想しますけども、まあ、そのためにね、ワクチンをどうするのかとかっていうことも来年早々ワクチンはできてくると思うので、じゃあそのワクチンってどういう種類があるのか、でワクチンをそもそも打ちたいのかとか、ワクチンって何なのか分からないと困りますよね、うん、まあ、そういったことも書いてます。
あ、じゃあやっぱり今まで健さんがこう書かれていたことからまたちょっと進んだ感じの内容ですよね。
そうですね。だっていよいよさ、ワクチンができました、あなた打ちますかっていう時に、そもそも何が入ってんのとか、どういう意味があるのとかっていうのを知っときたいですよね。
うん、知りたい。そしてやっぱりそれをじゃあ子供に打たせたいのかとか、いろいろと本当に大丈夫なのかとかって思ってる方もきっと多いと思うので。
そうですよね。
じゃあまた、そうですね、この時期に合わせた内容ということで、本田健書店のまた新刊がここで発売となりますので、リリースされますので、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います。
はい、
それでは本田健の人生相談ディア健、今回も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。ラジオネームシカゴさんです。健さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
私は今コンサルタントをしていますが、コロナの影響で在宅でも仕事ができることが分かり、これを機にコンサルタントとして起業したいと考えています。
うん、
起業する前に考えておいた方がいいことなどあれば教えてほしいです。結構具体的に知りたいという感じですね。はい、
そうですね、まあ、簡単に言うとね、今お勤めの時の収入とある程度同じか、あまり貯金があればいいんですけども、その収入がちゃんと続けられるかどうかっていうのは準備しておいた方がいいですよね。ほとんどの人たちが、うん、さあ独立してから考えようみたいなところがあるんで、それだとちょっと間に合わないですよね。
そうすると、そのもちろん職種にもよって変わってくるとは思うんですが、はい、そういうこう実際のその準備ってどういうふうにしたらいいですか。
まあ、例えばコンサルタントの人の場合だったら、そのいきなり商売が始まるってわけじゃないと思うので、今もうすでにそのある程度お客さんになってくれそうな人とかいれば、もうそのじゃあ月々10万円でとかっていう人が3件ぐらいいれば、まあ最低の経費いますよね。なので例えばもうそういうふうにある程度そのお客さんとしてやってくれるっていう人が見つかっているのかどうかっていうのも結構大きいんじゃないでしょうか。
そうすると自分自身もその実際に本当に起業してやっていこうっていう時に、なんか安心の材料となりますもんね。
そうそうそう、やっぱそういうのがある程度見込みがないと、その普通はね、難しいんじゃないかと思いますよ。だからあまり、その絶対あの人は契約してくれるはずだとかと思って独立しても、なんとなく社交辞令で言ってることも結構あるんですよね。だからやっぱある程度本当に、まあ、例えば契約書交わすぐらいのところまで行ってから、じゃあ初めてっていう風なのが僕は普通の人にとってはおすすめです。
はい、質問ありがとうございます。
はい、頑張ってください。
続いてはラジオネームさっちゃんです。コロナの影響で一人の時間が増えたせいか、自分の中の寂しさがいっぱいあることに気づきました。 前みたいに友達とご飯に行く機会もすっかり減り、自分と向き合う時間が増え、なんか自分はすごく寂しい人間だと思うようになりました。自分の中の寂しさに気づいた時どうしたらいいですか？ただただ寂しい気持ちを感じて辛いので、ヒントをいただけると嬉しいです、ということなんですよね。そうですよね、うん、なかなかね、前みたいに気軽にじゃあとか飲みに行こうとかカフェ行こうとかっていう感じもなんか減ってますもんね。
うん、そうですよね。特にその家族がいない人っていうのはやっぱり一人になる時間が増えたと思うんですよね。でも逆に言うと、その寂しさを感じることによって、例えばパートナーと一緒にいたいなっていうふうに思ったりとか、あとはそのだからこそその誰かその友達と一緒にルームシェアしようと思ったりだとか、うん、なんかそういう新しい動きにつながっていくんじゃないですかね。
うん、
なので僕は寂しさを感じるっていうのはすごくいいと思います。逆にそれをごまかそうとしても、その代替行動にしかならないので、じゃあなんでごまかすのかっていうと、例えば SNS でごまかしたり、なんかこう Netflix ばっかり見たり、なんかわかんないですけど、まあ、その他 の, そのお酒飲んだりだとかって、こう代替行動に走りますよね。でもやっぱりそのやっぱり自分の寂しさの中に、そのすごくこうなんていうのかな、チーンと感じることによって、初めて誰かと一緒にいたいとか何かやりたいとかっていう風になっていくんじゃないでしょうか。
そういう意味では、東日本大震災の時もやはり誰かと一緒にいる大切さっていうのを気づいて、結婚する人が増えたなんて、うん、報道でも聞いたことありますけれど、こういうこう世界的にわっとこう一瞬人々がどうしようって思う時って、当然寂しさとか不安とかが出てきて、その結果でのその健さんおっしゃったような行動に、今までの人生だったらなかったようなこのモードに入ったりっていうきっかけにはなりますもんね。うん、
そうそう、だからなんか今仕事で気が紛れてただけでね、やっぱ寂しい人だったんですよ。でね、人はみんな寂しいもんなんです。
はい、
だから、まあ、もう一つできること、具体的にできることとしたら、自分よりももっと寂しい思いしてる人のために祈るってことはできますよね。例えば親戚のおばさんとか、なんか近所のおじさんとか、身寄りがない人とか、自分よりももっと寂しい人がこう救いになりますようにとお祈りすると、ちょっと自分の気持ちが和らいだりするんですよね。
うん、
でその自分より寂しい人、例えばおばさんにメールしてみるとか電話してみるとか、そういうことをするだけで一人じゃないって気持ちになると思います。なので、うん、その寂しい時はとにかく寂しい感情をすごく大事にしていただきたいと思いますし、まあ、同時にもっと寂しい人にお祈りするっていうのは僕はすごくいい方法だと思います。
うん、ありがとうございます。以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは、目に見えない力を使って夢を叶えるということで、健さんにいろいろ伺っていこうと思うんですけれども、この番組でもね、健さんその願望達成についてよくお話をされていて、よく言われている引き寄せの法則って、その何か成し遂げたいということがあった時に、今の現在の自分はそういう状況でないけれど、もうすでにそういうふうになっている自分としてなんか振る舞うとか、体感することが大切だなんていうこともよく言われてますけれども、はい、健さんの場合、その決めた未来願望達成法で、すでにその目的、目標を決めるっていうのがすごく大切だっていうのもお話しされているので、やっぱりその今の先の状況っていうのをお話しされていると思うんですけれども、まずね、その決めることっていうのがなんで大切なのかっていうところから教えていただけますか。
はい、決めないとね、その世界が広がらないんですよね。例えば自分が海外に住むとかっていうのを考えた時に、さあ自分は海外に住みたいっていうふうに思って、実際に住んでる人とZoomとかで連絡してみたりだとか、でそういったことを始めると、初めてその自分が未来に海外に住んでる自分とのなんかこうつながりができるんですよ。あるいは自分のイメージとして、あ、自分住んでるなっていうのがイメージ湧くんですよね。これはパートナーもそうなんですよ。一人で暮らしてる人がなんかパートナーと一緒に住んでる感覚っていうか、イメージっていうか、すぐ隣に来てくれるっていう、この感覚がすごく大事で、 だから一人暮らしの人でパートナー欲しいっていう人は歯ブラシをその彼とか彼女とかの分を買いなさい。で、はいはい、その人のカップとかその人のなんかパジャマまで買ってしまうっていうぐらいやった方がその人があったかもいるってもうすぐ来るっていうこの感覚がすごく大事なんですよね。
そういう感覚を得るためにそういうふうに例えば目につくねそういうカップをとかっていうふうに用意したとして心のどこかででも今結局一人だしななかなか出会えないよなっていう思いが同時にこう湧いてきたりしたらどうしたらいい
んですか？だから湧いてくるもんなんですよ。だっていないんですもんでその時にはねその人間の中にあるその未来と過去に関するこうファジーな感覚をぜひ思い出してほしいんですよ。例えばまどかさんが JA 部でバリバリやってた時ってもあったわけでしょ、ね、
はい、
でその時は今のお子さんいなかったわけですよね、
はい、
うん、ってことは全く違う人物なんですよ。違いますか？
あ、私自身が、はいはい、もう全然違うモードで生きてましたね。
じゃあ J-WAVE でバリバリその、こうアナウンサーとしてやってたまどかさんはじゃあ今は存在しないのかっていうとまどかさんの中ではどっか一部存在してるんですよ、
はあ、
でそしてまどかさんの J-WAVE 時代のディレクターとかはそのまどかさんを覚えてるんですよ。違いますか？だからその人たち、ね、一緒に働いてた人たちは久しぶりに会ったらそのおーまどかって言ってそのバリバリやってたまどかさんが現実の人としているんですよ。
はいはいはい。
同じように高校生のまどかさんもいるし小学生のまどかさんもいるし、でそしてあんまりイメージしたくないかもしれませんけど50歳とか60歳あるいはお子さんがその自分のねパートナー連れてきた時のまどかさんも存在するはずなんですよ、
うん、
そういった考えた時にはじゃあ50歳のまどかさんと25歳のまどかさんはそのどこにいるのかってことですよね。じゃあ25歳とか30歳のまどかさんがどこに行っちゃったのかっていうことを考えるとどこにも行ってないんですよ。実はいるんです。そうやって考えた時にあのお子さんが小学校とか中学校になった時のまどかさんもどっかに存在してるはずなんですよ。この現在にはいませんけどね。でそうやって考えたら自分が海外で過ごしてる自分と日本に過ごしてる自分と独立してる自分と独立してない自分パートナーがいる自分とパートナーがいない自分っていうのは同時に存在してるってことなんです。で最終的にはどれかのシナリオを選ぶことになるんですよね。例えば豊かに生きてる自分とそうでない自分ベストセラー作家になってる自分とそうでない自分っていうのがいて最終的にどちらを選ぶのかっていうのでより自分がエネルギーが向かってる方に行くんですよ。自転車でいうとその向かってる方に自転車は進むんですよ。そういう意味ではそのダメな方を見てるとダメな方に行くしうまくいく方を見るとうまくいく方に進むってそれだけのことなんですよね。だから将来のエネルギーを飛ばすというか自分のイメージでこういうふうになりたいっていうのが頭の中にあるとその未来とつながるってことなんですよね。
もしかしたら聞いている方皆さんの中にもそういえば何年前にこうなりたいなっていうことが今なんかいつの間にかそうなってるなって思いながら聞いてる方もいらっしゃると思うんですけれど、
はい、
でもこの人生って時間があるじゃないですか、はいはい、そう思ったとしてもじゃあその瞬間にそういう状態になってるかって言ったらそうならなくて例えばベストセラー作家になる、なりたいと思っていてもじゃあ次の瞬間やっぱりそうじゃない自分がいてでも何かしら今の積み重ねのその結果じゃないですか。ケンさんのその自転車のどっちの方に向いてるかっていうことで、はいはいはい、そういう時に結果がなかなか出にくい状態の中でその気持ちをずっとその自転車をそっちの方向に向かわせておくためには
だからその世界をどれだけリアルに感じるかどうかなんですよ。でそれがあリアルじゃないっていうふうに感じたとしたらリアルじゃなかったってことなんですよね。
へ
ー。パートナーと一緒にいるっていう未来に進んでます。途中でなんか違う感じがするっていうとやっぱその未来はなかったってことなんですよ。
はあ。
だからよくお金持ちになりたいんですけどどうしたらいいですかってお金持ちになるって決めて行動したらいいんですよってことを僕は言うんですけどでも途中でなんか気が乗らないんですっていうかということはやっぱお金持ちに向いてないってことなんですよね。そういう人はその未来がなかったってことなんですよ、ある意味で。で本当にもしそれがその人の未来だったらなんかね強烈にこう心が惹かれちゃうっていうか誰が反対したってやっぱパートナー欲しいと思っちゃうんですよ。それで、ね、やっぱり違うなと思ったらやっぱパートナーはいらない未来ってことなんですよね。
そっ か、あのね、だってほらバシャールはもうその瞬間に何億通りものなんか現実があるとかって言いますよね。それを考えると、でもね、ケンさん言うように、その25歳の自分もいれば50歳の自分も、すべていろんな自分があるって思うと、じゃあ確かに、じゃあその中でやっぱり欲しいものを選びたいな、
欲しいものというか、よりエネルギーが向かうもんですよね。だからやっぱり自分はダメだって、いろいろ瞑想とかしてみたけど、やっぱり自分は一人だっていうふうに思う人がいたとしたら、それがその人が選択するもんなんですよ。そういうふ
う
に考えると、やっぱり宿命ってのあるのかなと思いますよね。
そうすると、このね、テーマであるその目に見えない力を使って夢を叶えるっていう方法があるんですかね、そもそも。
まあ、あるというか、それが、まあ、そのどういうふうに聞こえるか分かりませんけど、それがその人の運命だったら絶対実現するんですよ。逆に言うと、それがその人の運命というか、その人のやるべきことじゃなかったら、どんだけ頑張ったってうまくいかないんですよね。それはだから、今政治家で成功している人がハリウッドで映画のね、スターになりたいと思っても全然ダメだった、でも政治の世界に行ったらうまくいったという人もいるし、音楽家になろうと思って実業家になる人もいるし、逆もありますよね。
なんかそうすると、今こう、今の自分の時点でこうありたいっていうものが自分の宿命の中に組み込まれてないものだとしたら、それもやっぱり早く見分けたいというか、知りたいなって。
そうそう、だから早く行動しなくちゃダメなんですよ。だって、どうなのかなとか、なんかいけない感じがするとかっていうふうに言ってたら、人生ってせいぜい動けるのって40年か50年しかないわけですから、なんかそれで5年も無駄にしてたら、本当に自分がやるべきことに行けなくなっちゃうわけでしょ。なので、ほとんどの人たちは、僕から見たら多くの人たちが本来行けたかもしれないところにほとんど行けずに死んじゃうんです。
それは行動をしなかったからっていうこと。
そうそうそうそうそう。みんな思うんですよ、自分のなんかやりたいなと思うけど、結局、でも今じゃないなとかと思ってる間に、もうなんかヨボヨボになっちゃって体が動くなっちゃうか、体が心が固まっちゃうんですよね。
いや、耳が痛い、健さん。
はい、だからなんで本当に皆さんがやりたいことがあったら、それをやったらいいんですよ。で、やれないってしたら、やれないんですけど、どうしたらいいですか。まあ、ちょっと残酷に聞こえるかもしれないけど、それはあなたの宿命ですよねって。お父さんが、お母さんが、ここでやあなたには無理だって言ってるって、だから無理なんだっていうふうにその人が思ったらそうだし、僕は思わなかったから、自分で自分の人生を切り開いてるわけですよね。で、皆さんが思ってるほど難しくはないけども、やるべきことはやらなくちゃいけないんですよ。最近だと、僕ログハウスを一軒買ったんですけど、
はい、
ここはヨーロッパ調の建物だから、まあそれはそれで、お城みたいで素敵なんですけど、なんかせっかく山に住んでるのにログハウスもあってもいいなと思って、でログハウスが欲しいなとかっていうふうに思ってたら、だいたい1年半ぐらいかかったんですけど、本当に自分の理想の物件が実はここから1分半のところにあったってことに気がついて、まあ、それでそれを買ったんですけどね、先月。で今全部リノベーションしてるんですけど、結局欲しいなってものが明確になったら、そこからそれをエネルギーのその糸を手繰り寄せて自分のところに引っ張らないとダメなんですよね。でもほとんどの人たちは、それやったらお金がかかる、あるいは今の自分にはお金がないかもしれない、あるいは自分には不十分かもしれないとか、才能がないかもしれない、時間がないかもしれないっていうふうに言い訳するから、途中で止めちゃうんですよ。パートナーもそうですよね。で、実際にそのふさわしい人が来ちゃったら、ああ私なんか無理とか、俺なんかには無理とかって思っちゃって、で止まっちゃうんですよね。だ、そこで止まらなかったら、絶対に皆さんの欲しいものは手に入るんですけど、 90% ぐらいの人が止まっちゃうと思います。それはお金か才能かセルフイメージか、なんか言い訳があるんですよ、その人の一番好きなやつが。なので、目に見えない力を使って、本当に自分の才能を使ってね、自分の人生を引き寄せたかったら、やっぱり自分に正直に何が欲しいかってことを明確にすることですよね。いや、そしてそれが本当に真剣にかつ軽やかに一個ずつやらなくちゃいけないことを全部やっていくってことなんです。その中にはお金とか税金とか細かいこともいっぱいやらなくちゃいけないんですよ。イメージしたら、ポンとログハウスが来るわけじゃないんです。やっぱり何千万かお金を用意して振り込んで、でいろんなところにハンコついて初めて来るんですよね。
そうか。ちなみにケンさん、ちょっと最後に伺いたいのは、ケンさんは何かこの目に見えない力を使って夢って叶えてこられてます？
てか、まあ、目に見える、人にはどう見えるか分かりませんけど、僕は目に見えない力も目に見える力も全部使ってるんですよ。不動産さんにもお願いしてるでしょ。それは目に見える力ですよね。司法書士の人にも頼んでるし、 で、その税理士にいろんなあのものを用意してもらったり、銀行の人にこれ振り込んでくださいとお願いしたり、 90% 以上目に見えることをやってるんですよ、
うん、
でもそれに至るプロセスっていうのは目に見えない力を使ってるんですよね。例えばドイツの会社と契約して、今ドイツのその何万人の人たちにあのオンラインで配信するっていう授業とか、僕は先生としてあるんですけど、それもヨーロッパで先生やりたいっていうふうに思ったから初めてそういうのがかなっていったんですよね、うん、まあ、これはちょっとその15分20分で説明するのは難しいんですけど、まあ、皆さんが思ったより簡単でもやらなくちゃいけないことは結構ありますよっていうのだけ今日はお伝えしておきましたね、
はい、ということで今回のラジオミニセミナーは目に見えない力を使って夢を叶えるということで、ケンさんに伺いました。ケンさん、どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談、ディアーケン。
続いてはケンズライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方です。篠田さんです。私が紹介したいのは八木仁平さんの世界一優しいやりたいことの見つけ方、人生のモヤモヤから解放される自己理解メソッドという本です。自己理解を深め、自分探しの旅を漠然とさせず具体化させる本のようなイメージです。無意識的に自分が目指したいものをパズルのピースのように具体化して組み合わせると自分の理想がはっきり見える、そんな一冊でした、ということで送っていただきました。そしてケンさんの今週の一冊何でしょうか。
はい、人はなぜ逃げ遅れるのか、災害の心理学っていうので、広瀬忠弘さんっていう方が書かれた本ですね。
どうして今回この一冊を選ばれたんですか。
これはですね、先日オンラインセミナーもやったんですけど、その例えば自分はコロナにかからないとかねいう人っていうのはなんか正常バイアスがかかってるっていう、そういうあの言葉を使うんですけども、うん、自分は火事で死なない、交通事故で死なない、っていうふうに思ってるんですよね。まあ、もっと極端に言ったら自分は死なないみたいな、でもやっぱり人は死ぬわけでしょ。だから、うん、あの火事で逃げ遅れる人とか災害とか最近だと水害で逃げ遅れる人っていうのは自分だけは大丈夫って思っちゃうんですよね。でその心理学は多くの人に知ってもらいたいなと思って紹介したんですけど、ディアケンでも紹介したいなと思って、はい、そのまあ一言で言うと油断はするなってことですよね。
確かにね、なんかどっかこう大丈夫だみたいになって、いざっていう時に本当にパニックになる前に心がけるべきことっていうのがあるかもしれないですもんね。
そうなんですよ。だからくれぐれも油断しないようにしてくださいねっていう、そういう思いを込めてご紹介しました。
はい、ありがとうございます。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@ioffice.com までお送りください。以上、ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
あちこち旅をして回っても自分から逃げることはできない、ヘミングウェイ。
本田健の人生相談、ディアケン、いかがでしたでしょうか。今回ラジオミニセミナーは目に見えない力を使って夢を叶えるということなんですが、でも健さんいろんな角度からお話ししてくださって、確かに理解できるところと、でもちょっと待ってって言ってなんかこうモヤモヤしてるところとか残ってるんですけれども、まあ、簡単にね、本当に数分で話せるっていうようなことでもないのも分かるんですけれど、やっぱりこう自分の人生より良くしたいよなっていう意味では、どうしていったらいいんだろうっていう方が本当多いと思うんですよね、
うん。まあ、そうは言ってもね、そのこういう風になりたいけどそれについてくるもんってあるわけですよ。有名になりたいっていう風なのが、ね、あったとしても、有名人であることとかお金持ちであることでくっついてくるマイナスは嫌だって、そういうわけにいかないんですよね。で例えばなんかすごく綺麗になりたいとかっていう人いますけど、ミスなんとかにこう選ばれた知り合いでいるんですけども、やっぱりミス日本まで選ばれるといろんな人たちに声かけられて見られたりするんですよね。でそれでやっぱり付き合ってくださいとかって言われることも多いし、結構やっぱり失礼なぐらいにノーって言わなくちゃいけないことが多くなったりとかするわけですよ。 だから美人になったら大変だってことが初めてその彼女と話してて分かったりとかするんですけど、だから願望達成だって独立したいとかパートナーが欲しいって言ったとパートナーとうまくいったとしてもその人が自分のことを捨てるかもしれないし、そういうことを考えたらやっぱりパートナーはいらないかなって、結局トレードオフの関係なんですよね。だから自分が欲しいものをネガティブなものも含めて一緒に欲しいかどうかってことをちゃんと理解しないと、やっぱりちょっとそれってお金欲しいけどお金がもたらすそのなんかダークサイドは怖いからやめとこうとかっていうふうに言ってると、やっぱり最終的に手に入らないってことになるんですよね。
まあね、ついそのいいとこ部分だけいいとこ取りだけしたいみたいな感じのありますけど、
はい、
でもやっぱり全て表裏一体なんですね、この世界のものってね。
そうだからやっぱり本当の意味で望んだら僕は結構早い時期に手に入ると思います。ただほとんどの人たちは本気になってないだけのことなんじゃないかなと思いますね、
はい、ありがとうございます、さてこの番組ではあなたからの感想、またケンさんへ質問もお待ちしています。質問の登録はケンさんの公式アプリあるいは公式のホームページから登録してください。そして毎月980円でケンさんの書き下ろしの本が1冊届く本田健書店もスタートしています。そしてヒマラヤアプリで好評配信中の500回以上のディアケンのバックナンバーが聞き放題のディアケンプレミアムですが、ディアケンの4500万ダウンロード突破を記念して年内は無料でバックナンバーを楽しんでいただけることとなりました。ディアケンプレミアム以外にもヒマラヤだけで聞いていただけるこぼれ話も配信しています。ヒマラヤアプリの視聴方法はケンさんの公式アプリあるいは公式ホームページご確認ください。ということでケンさん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談ディアケン、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。風は歌い続ける夢の魔法の不思議な力。